今日恵みをいただく御言葉は使命記の6章1節から9節までです。使命記の6章1節から9節。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが唯一主とするべきはただあなたのみです。この最も大切な戒めとして与えられたこの戒め、主はただ一人、心を尽くして精神を尽くして力を尽くして主を愛すること、これが第一の戒めとして私たちがまず気をつけて守るべきことです。この大切な教えを主を今日、学ぶことができますように、どうかこの語るしもべの唇を開いてもつれを取り除き、あなたの御教えの深きところを主を伝わしめてください。聞く一人一人の耳をあなたが清めてください。あなたの御言葉を軽んじることなく確かにいただいて、そして私たちは命を得、地上において幸せになり、そしてこの言葉を子子孫孫にと伝えていくことができますように、衛生をどうか助けてください。今日このしもべに伝え締めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの申命記の6章のところはですね、ユダヤ人が最も大切な戒めとして、特に重きを置いているところです。特にこの4節からのところですね。この4節、ちなみにユダヤではこの申命記の6章4節、4節から、9節までと、それから11章の13節から21節までのところ、特に、メズーザと言いまして、この部分の文章を、紙に書き記してですね、そして家の門中とか、 あるいは、額に、それを、印として、持ち歩いたりつけたりしております。まあ、現代でも熱心なユダヤ教徒は、その額に、その、メズーザーのを、記した紙をですね、小さな小箱に入れて額に結びつけて、それで、身に、帯びていたりします。それほどですね、この申命記の6章のところは、大切な戒めです。でここで、今日の箇所で何度か出てくるキーワードとして、教えなさい、よく教え込みなさいという言葉、それから聞きなさい、守り行いなさい、この言葉が何度か出てきましたね。これは私たちキリスト者にとっても聞いて守りを行うこと、これはとても重要なことです。聞いて聞きっぱなしとか、あるいはね、聞いて守りを行わない、それは、片手落ちです。完全ではありません。ですから聞いた御言葉は、私たちはそれをしっかりと心に刻みつけて、それを守り行う必要があるわけです。ここで、一節のところで、これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていて所有しようとしている地で行うためである。モーセはですね、もう具体的にこのイスラエルの民が約束の地に入った後のことを、もうその入った後、入って当たり前で、その後に行うべきことを、ここで命じております。まず御言葉を聞いて、それを守り行うこと、それから、教えることですね。それは、当然その、報酬といいますか、約束が伴っております。それは2節、あなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。ですから、この命令を守り行うのであれば、一生の間安泰です。そして長く生きることができます。またこの命令はですね、子や孫に対して教え込みなさい、子供たちに教えなさいという言葉がよく出てきます。それほど子供たちの教育、これは大事なことです。現代の日本ではですね、どうも結婚したら、なんか、負けみたいな、まあ、そんな感じもありますし、ね、独身貴族という言葉が流行っております。でそれで子供を産むということ、これをとてもですね、なんか困難なこと、面倒くさいことのように見ております。実際出生率は今 1.2 人になっておりますね。子供を産みたがらない、むしろ、ね、子供の、ね、産んだら、養育費がかかるとか、あるいは、共働きで、教育が、ちょっと家の中のその労働、ただでさえ仕事が忙しいのに、これまた子供の教育に手間がかかってしまう。そういうことで、子供を産むこと、育てること、産んで増えていくことが軽んじられ、また、何か、時代遅れのような風潮が日本にありますけれども、それは御心にかなったことではありません。主はこの大切な戒めや子供たち、孫たちにも、教えて、そしてそれを守り行わせなさい、主は言っております。そしてそれは子子孫孫とずっとこの良い土地において、父と蜜の流れる地において大いに増えていくようになるためです。父と蜜の流れる地、3節にも出てきて、今まで何度かも見てきている言葉ですけれども、この主がイスラエルに入らせようとしておられるその土地は、父と蜜が流れる土地です。 で実際に蜂蜜がまた、ね、牛乳が流れるような、なんかそういうイメージがあるんですけども、蜜も乳も御言葉を表しておりますね。第一ペテロの2章2節の方では、御言葉の乳を下に求めて、生まれたばかりの血の御子のように御言葉の乳を下に求めなさい、それによって養われなさい、そういうふうに記されておりますし、また蜜、詩編119編の方では、あなたの御言葉は蜜のように私の口に甘いのです。またエゼキエルも、使徒ヨハネも、主から巻物を御言葉をいただいて、それを食べなさいと言われて、でそれを食べたところ、口には蜜のように甘い、で腹に下るとそれは苦くなった、記されております。御言葉は蜜であり乳です。この神の民はですね、乳と蜜の流れるうち、御言葉が流れるところ、甘い御言葉、養いのある御言葉、滋養に富んだ御言葉によって養われて、そこで長く生きなさいと主は命じておられるわけです。私たちキリスト者もですから、御言葉の乳と蜜の流れるところで末永く幸いに暮らしていくべきです。この6章の4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。これがマメズーザーのですね、簡略化されたものでは、この一文だけがですね、神に記されて、それで紋章につけられたり、あるいは額につけられたりします。ちなみにメズーザーっていう言葉は紋章という意味のヘブライ語です。ですから今でも、ユダヤに行くとですね、紋章にですね、何か、ちょっと斜めに、なんか小さい細長いケース状のものが打ち付けてあるのをよく見るんですけども、で日本でもですね、ユダヤ人が住んでるところでは、そのメズーザーが門のところに記されており、でユダヤ人はその門を出入りするたびにですね、そこに手を乗せて、でそれでそれから家の中に入ったり、また出たりしております。この4節のところもヘブライ語で見ますと、ちょっと不思議なところが見えます。聞きなさい、これはシェマと言います。シェマイスラエル、で主、この日本語の聖書の太文字の主はヤハウェ、あるいはエホバですね。主は私たちの神、これを、主は私たちの神、主はただ一人である。でこの4節を全部ヘブライ語で読みますと、シェマイスラエル、ヤハウェエロヒムエカドヤハウェ、このね、シェマ、聞きなさいという言葉、まずこの言葉から始まります。ですからこの聞きなさいということ、これはイスラエル人にとってはとても大事な意味を持ちます。そしてこれはキリスト者にとっても同じです。で、ヤハウェエロヒム、ね、ヤハウェは主で、エロヒムは神ですけれども、しかしこれは複数形です。エロワの複数形がエロヒムですから、神々とも訳せますね。そして、ね、ただ一人、エカドという言葉、ですからエロヒムエカド、複数形の神々はただ一人であるという、あの、ね、創世記一章の、ところで学びましたね。対象は複数であるはずなのに、しかし動詞はなぜか単数形という、そういう不思議な用法を用いております。これはまさしくですね、ユダヤ人の神は3であり1であることを示しております。三位一体の神です。このユダヤ人が最も大事だと言ってるこのメズーアの、ユダヤ人なら門中に、あるいは額に置いてるこの言葉の中にも三位一体の神がいるわけですね。主は私たちの神、主はただ一人である。 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この言葉はですね、冒頭でもお読みしましたね、イエス様が福音書で、実際に言ってることです。マタイの福音書の22章で言っており、マルコの福音書の12章で言っており、またルカの福音書の10章でも言っている。イエス様もですね、本当にこの戒めも大事なものだと言っておりました。この心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この戒めはとても大切なことです。主はただ一人であり、他に主と呼ぶべきものを持つべきではありません。そして私たちがこの主に対しての持つべき姿勢は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして愛することなんですね。ですからこのことをいつでも持ち歩いてですね、額に記して、門に記して、いつも覚えて、家に入るたびにそれに手を置いて、主はただ一人であり、この主をのみ愛すべきことを、ですからユダヤ人は心に刻みつけていたわけですね。まあ、最も、現代のそのメズーザというその印、門に記してある、打ち付けてあるそのものはですね、何かお守り的な、なんかものに、なってしまっており、なんか日本人もですね、メズーザは、なんかユダヤ人の魔除けのお守りだとか、幸福を呼び込むお守りだとか、幸福を呼び込むためにユダヤ人がどこでもやってるお守りとか、なんかそういう風にですね、日本人は取っていたり、また一部の外国人たちもそのように受け止めているところもあるんですけども、しかし元々はですね、この御言葉が元なわけです。何か門につけていればご利益があるという類のものではなく、心に、ね、刻みなさいと6節に書いてある通りなんですよ。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。ですから、ね、外見的な門とか額にそういうものを置くというよりも、むしろ心に刻みつけて守り行うべきなんです。何かというと、人はですね、外見的な装いをすれば、ね、形から入れば、なんか心も定まったかのような錯覚もするんですけども、でも御言葉は、ね、門に刻めばいいってもんじゃない、額に置けばいいってものではない、心にしっかりと刻みつけるべきものです。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。子供たちによく教え込むことは、これもまた大事なことです。ですからキリスト者は、ね、大いにちゃんと結婚して、そして子供を産んで、そして子供たちにこの御教えをしっかりと教え込むこと、それもまたキリスト者にとっての大事な役割であるわけですね。教会の行事を忙しくして、家庭の子供たちは何か世の子供たちと全く同じような育て方をしている、これでは本末転倒なわけですね。ですから神の民は子供たちへの御言葉の教育もしっかりとなしていくべきなんです。8節、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい、ね、ですからこの言葉を忠実に行うために額に置いたり、門に打ち付けたりしているわけですけども、でもそういう外見だけのユダヤ人に対してイエス様は、ね、そういう律法学者に対して偽善のものだと言いました。外見は美しくして、ね、額の恐怖棚の幅を広くすることを好むが、ね、額の恐怖棚の札、札 まさしくこのメズーザのことなんですけども、ですからそういう外見的なことを大きく見せることよりも、むしろ御言葉をしっかりと心に刻んでそれを守り行いなさい、イエスさんそのことを言ってるわけですね、指摘しているわけです。では現代の私たちキリスト者はどういう状況か。ユダヤ人たちはせっかくこのいただいた御言葉は、ね、額に記してもまた門中に打ち付けてもその内容を破ってしまいました。でそれで主はですね、人に新しい契約を提供します。エレミア書の31章を開いてください。エレミア書の31章の31節からです。エレミア書の31章31節から、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アーメン。これが新しい契約です。古い契約は文字を石の板に書き記しました。石の板と人の心はイコールではありませんね。別物です。ですから人はですね、石の板に記してある律法を守り行おうとするんですが、でもその言葉はその人そのものにはなりませんので、ですから人は破らざるを得ませんでした。破ってしまいました。頑張ろう頑張ろうとしたことでしょうが、しかし人間は肉なる存在であり弱いものです。いくらその律法に記されていることが良いことであり聖なるものだと知っていても、それを守り行うことはできないとパウロだって告白したことです、ね、ローマの7章でパウロ告白しておりますね。この間御言葉のメッセージでありました。しかし新契約、主が後の時代に結んでくださった契約は、その律法を人の中に置くということ、主は直にですね、心の板にこの律法を書き記し、そして人はですね、御言葉と一体化するんです。34節に、もはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ、ね、ですから私たちのうちに心の板に律法御言葉が記されるんです。それは聖霊の働きによります。私たちのうちに主からの塗り油があるので、私たちは誰からも教えてもらう必要がない。確か第1話の手紙に書いてありました。第1話の手紙の2章にありますね。2章27節にこう書いてあります。 あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように。その教えは真理であり偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。アメン。このキリストからの受けた油が私たちのうちにとどまっています。この油が私たちに全てのことを教えるんです。だからエレミア書に書いてあった通り、誰も、ね、互いに主を知ると言って教える必要はないんです。もう主の油がとどまっており、その油が全てのことについて皆さんを教えるからです。よく、なんか恐れに取り憑かれている、クリスチャンはですね、先生あの映画、見に行っても大丈夫でしょうか、ラーメンを食べに行くのは罪でしょうかとか、ディズニーランド行くのは罪でしょうかとか、なんかそういうですね、あれ言っていい、あれやっていいか悪いか、そういう善悪判断に生きて、あれしていいか悪いかで、生きている人がいるんですけども、でもキリストからの塗り油がとどまっているのであれば、それが教えるんです。これは牧師に聞くことではないですね。主に聞いてくださいという問題ですね。ですから皆さんのうちに聖霊の塗り油がとどまっているのであれば、そこからですね、主は御言葉を教えてくださいます。御言葉の判別をくださいます。人の心のですね、その機微も、その聖霊が教えてくださることもあります。聖霊が全てのことについて皆さんを教えるからです。これが新契約です。新しい契約、それは私たちのうちに律法が書き記され、ね、ですからわざわざ額につけたり、ね、家の門中に打ちつけてそれに手をかざしたり、そういうことをする必要はないんです。御言葉は何か物に記したり打ちつけたりするのではなく、皆さんのうちに記されるべきもの、それが今この現代新契約の中を生きる皆さんが求めるべきこと、それは聖霊の油が与えられることです。聖霊の油が注がれて、そしてその油に教えられて歩めるように皆さんは求めるべきです、ね、牧師とか大先生とか、そういった人たちに教えを請うよりも、むしろ御言葉からですね、直接聖霊の促しを受けて導きを皆さん一人一人が得ることができる、それが今の時代、新契約の時代です。イエス・キリストが十字架にかかられて死んでよみがえられたから、だから天からですね、この霊が皆さんに注がれるようになったんです、ね、ペンテコステイエスさんが十字架につけられてよみがえられてから50日目に弟子たちに注がれました。皆さんもですから求めてください。そうすれば与えられるんです。夜昼となくひっきりなしに主を求める先民たちに、どうして主は聖霊を注いでくださらないことがありましょうか。だから求めなさいとイエス様はおっしゃっています。この主が与えてくださった戒めで最も大事なことは、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということ、これが私たちが求めるべき最も大切なこと。そしてこの戒めのですね、もはや私たちは手とかね、額に置く必要はありません。主に聖霊を求めるんです。聖霊の油が皆さんに全てのことを教えるからです。今皆さんはこの御言葉を求めましょう。御言葉が分からないときは分かるように祈り求めましょう。そして、ね、人間の教師はいつでも皆さんの前にいるわけではありませんが、皆さんの教師である主はいつでも皆さんと共にいてくださいます。主から直接全てのことについて教えていただき、導かれ、 幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたはただ一人になるお方、三位一体であり、そして一人であられるお方、その主が私たちと共におられ、そして私たちはそのあなたをのみ愛し、あなたのみを神とし、心を尽くして思いを尽くし、力を尽くして精神を尽くして主を愛することが私たちに定められております。どうかこれを守り行うその聖霊を与えてください。聖霊の油塗りなければ私たちはそれにとどまることはできません。どうかしよう、聖霊によって私たちを全てのことについて教えてください。導きを与えてください。迷っている魂のうちに主はあなたが油を注いで、しっかりとしたはっきりした導きを与え、そしてあなたの道を歩む私たちに平安を与えてください。どうか生徒たちがこの聖霊の油塗りによって歩んでいきますよ。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。